ということでございましてね、
はい、
ですね、いろいろお便りいただいてましてね、
ありがとうございます。
こんなんからいきましょうか。
はい、
ラジオネーム守り久兵衛さんです。
ありがとうございます。
今年の和歌山放送チャリティーミュージックソン物販の目玉、
はい、
チャリティー目覚まし時計を和歌山放送本社に取りに行った週の前回金曜日に入れてもらう文言のネタの没文を送ったところ、ともちゃんがえらく受けたんですが、
はい、
時間切れでネタは読まれませんでした。
あら
ってことで、らしくあれにネタになればとお知らせします。
はい、
いきなりですね。しかし
そうですね
まあそんなね、はい、チャリティー目覚まし時計があったってことは皆さんご存知と思うんですが、
ええ、
1. 寺門アナウンサーに10秒間アデーを連呼してもらう魅惑のボイスで爽やかな目覚め。アデーアデーアデ
ー、寺門さんに、
そうそうそう、なんでやねんって話だけど、ね、いい声で聞きたいってことですね。
わかるけど
2. 爽やか高松さんに、
はい、
これちょっとやってもらいましょうか。
それあの16時59分40秒のやつでしょ。
そう、もっと言うと16時59分38秒か、
うん、WBS アラームタイム、お疲れ様です、高松良生です。まずは布団から起床です。
いいですね。なんかでもちょっと起きにくいですね、はい、爽やかすぎてね。
そうですね、
うん、寝てしまいそうな
感じ。土日の朝とかやったらね、
あ、いいですね、
いい目覚めで、
あ、いいですね、
休みの日は。
3. チェリーさん&ラジコさん、またや太郎さんで、ということでですね、まあ起きてもらいましょうか。せーの、起きてくれと、らしくあれ風の向上せーの、起きてくれやな。
なるほど、
うん、と前回金曜日にはボツネタ3つ送りました。
あ、
ラジコさん、ヤタロウさんは皮張りましたっていう。あんた買ってないね。
おかしいな、
おかしいなじゃないですよ。ちなみに私がお願いしたのは、
はい、
中川さんと最初さんで、
うん、
それでは WBS アラームです、最初光るアナウンサーお願いします、はい起きなさいとニュースと雰囲気で呼んでもらいました。来年もあったら今度は誰にお願いしようかな、それではということで、守り久兵衛さんですが、
もうなんて言うんですかね、内容というよりかは、うん、はい、テイストがやっぱりこの人ラジオ聞いてるなっていうテイストですよね、
まあ、それもあるんですけど、ちょっとやっぱ変態的な感じやっぱ最初さんにちょっと怒られたいみたいなとこはあるんでしょうね。
あ、
うん、怒られてるんですよ、はい起きなさいやから、
あれでしょう、
はいお伝えしますってこと、
某タクシー会社のね、
そう、
この人泥酔団地までっていう、
そうそうそう、
あれみたいな、
そんな感じやね、
きつい言われ方を、
そうやね、うん、いいですね、これぜひ、これいいね、これもいい目覚まし時計買ってますから
ね
このパターンはなんかさすがですね。
ね、
これでも吹き込まされる方もたまらんでしょうけどねどんな気持ちでこの中川さんと最初さんが、それでは WBS アラームです、最初光アナウンサーお願いします、はい起きなさいっていうのをねまたあれね、くぐもった音質なんですよ、あれ目覚まし時計。
そうなんですね、
うん、そりゃそうでしょう。
逆にちょっと聞いてみたいけどな、
ね、これかなりでも守り久兵衛さんいい買い物しましたね、
はい、
はい、これも全てチャリティーになっておりますんで、
そうですね、
はい、ぜひともご協力をお願いいたします、
はい、
それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマは歩き出そう。第37回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。今回も温かいご支援をお待ちしております。
ということでね、
はい、まあ、
さっきのこの、ラジオマガジンですか、
ええ、
まあ、このそもそもこの雑誌がですね、モーターマガジン社っていう会社が出してるんですね。なんでモーターマガジン社がラジオマガジンなんか分かりませんけども
そうですね、
まあ、ヤングがラジオ聞いてた時代なんで。
モーターってことは車関係です
か。おそらく車のね、会社でしょうね。放送局巡り突然お邪魔しますという、
このタイトルがまたね、
お邪魔しますプールから何してんの高校では関係ないですね。
ありましたですね私ね、今コマーシャルの間にちょっと細かいところ見てたんですけれども、
はいはい、
仮眠室はホテルのように綺麗だった。
そう、
これ1階の
サンスタ
の場合のところですかね。
洗面室にはお風呂場まで完備されているのだ今ここにね、空き缶入ってます。
空き缶
回収してくれるんですよ。あとペットボトル、ごぼうの太陽化学さんとか、でそれ持って行ってフリースになったりするんですよ、
はい、
でも
再利用の、ね、
ペットボトルがこの中に詰め込まれてます。
お風呂場に
今は誰も使ってないこの風呂場残念。
こじんまりとした社員食堂では昼食350円なり。
いいですね。
でこれ1982年の分ですよね、
はい、
当時から英会話教室ってあったんですね。
そうですね。
へえ。
今でもあります。教室の残骸は残ってますけどね
残骸。私初めて情報センターの写真を見ましたね。
写真は確かにあんまりないですよね。
これ誰やろ。
これ佐藤誠三さんですよ。
あ、
情報センターの佐藤でございます、ね、
昔ね、5時です、
こちら情報
センター。こちら情報センター。
情報センターの佐藤さんのモノマネもちゃんと、情報センターの佐藤でございますって。これちゃんと、まあ、やってよ、ちゃんと情報センターの佐藤さんのモノマネも。
やってよ。
あ、そんなんあれやで、あの、高松さんとか小田川さんで満足してずに、もっとどんどん高み目指して、佐藤誠三さんのモノマネできたら、もう和歌山放送で働けると思うで、多分。
働けるんか。
うん、関徹社長のモノマネする、元社長のモノマネする人とかもいてますけど。
ああ、山はかけがえのない、なんでしたっけ。
いや、わかる。かけがえのない資源です。
資源ですか。
そうそうそう。
そうか、
うん、
なんかね、やっぱりいつも聞いてるんで、
ええ、
入ってるはずなんですけど聞き逃してますね今のは、ね、
でもこのベリカード結構最近まで使ってましたよね。これ
この丸と三角のね、
なんか分かりませんけど、これ最近まで使90年代まで使ってましたよね。
だから、90年代になって、
うん、
今 AM もでももう違いますもんね。あの猪の豚とか、
あの6連に四角に割ったみたいな、
各中継局の、
中継局増えたからな。
あ、そうか。
あ、
今はね、和宝って書いた AM は、
だ田辺白浜局1062やもん、これ。
あ、そうか、
うん、
そうです ね、
ね、
1982年ってことは、田辺支局の単独はまだ
まだちゃいます、
なかったんですかね、
うん、昭和57年はまだちゃいます。
あ、
ね、
すごい、これはもう歴史的価値のある資料ですよ。
そう、これをね、辰巳さんは一体いくらで購入したのかっていうのも気になりますけども、ね、
当時から連れ持ってきこらっていう
時、連れ持て路線で
、ね、
でもここにも書いてますよ、
はい、
朝6時20分から4時間20分のワイド番組爽やかワイドや
爽やか路線ですね、
来た爽やか路線ですよ、我々だけ言ってるんですけどね、爽やか路線
ねえ、
あってよかった放送局を目指し地域と密着した番組作り、なんかあんま言うてること変わりませんね
今とね、
何年経っても言うてること一緒ですね、それでいいんかな、ま
あ、その精神でね、
ね、はあ、三浦アナも会長とか、三浦さん、三浦常美さんのことですね、
本田火曜ベスト10、
はあ、
あの土曜日のね、
そうです、そうです、
今の SME の
そうです
枠というか、
ね、はい、ね、本当にこれ多分これ玉井さん見たらびっくりするやろな、これ
ね。
でもなんか不思議なのが、ちょっとなんか女性社員をやたらあのアピールしてるんですよね、これ。
まあでもそれはもう今もね、やっぱりそういうラジオ関係の本だとやっぱり美人どころをね、
あ、やっぱりね、
あのラッキー FM の田口さんみたいな、
そうですね、
うん、
やっぱり人気者を押し出していこうってことなんですかね、
ね、
気になりますよね、はい、そこ対照的に技術の力なくして放送はできません、技術部の橋本さんというぬぼーというあの写真が対照的ですよね、これ
これなんか突然撮られたみたいな ね、
ね、全然ね、唐突な感じが否めない、
でもなんか技術バタって感じがしますからね、ま
あ、実際技術バタでしたけどね、橋本さんは、はい、生放送ではディレクターがミキサーを兼ねてやっているのが特徴だ、
今と変わりませんね、
全然変わってないや参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ということで、はい、このコーナーではですね、あ、辰巳さんありがとうございました、
ありがとうございました、はい、貴重な資料を
辰巳さんにもあのお返事メール送っておきました、
はい、
はい、今はね取材の記者もやってはるということで、
あ、そうなんですね、
いいかな辰巳さん、会社こんな黙ってこんな勝手に放送で喋ってね、
ねえ、
いいかな、分からんけど、
はい、
ということでこのコーナーで私シェリーがですね、今週のアシスタント B のやたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
第37回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンを振り返ろうスペシャルパート2、
いや素晴らしいですね、
はい、
まだまだ、
あの先週の放送ではね、
うん、
初日の夜の部の、亀山直美さんの番組まで、
はいはい、こっからが本番ですよ、チャリティーミュージックソンは、
夜の部、
うん、
第3部ということで、
お、
夜10時から3時間、すみちゃんしゅうちゃんが街にやってくる、
街にやってくる
異色の取り合わせでね、
今までまあなかったんかな、
あのここ数年あの寺門さんがね、
はい、
夜の部の
メインにやっ て誰かがまあプラスで加わるというパターンでしたね、
中澤さんとかね、
そうでした、
まさかの住谷兄弟、
はいはい、まあでもみんなね、若者放送で出演してるタレントの皆さんは、
はい、
なんとかミュージックソンの夜の部に出たいと、出られないだろうかと、
はい、
好きなことしたいと、皆さんやっぱり画策されてますね、
やっぱりあのね、一番こうミュージックソンの中でもこう盛り上がるというか、
うん、まああんまり
何も決まって
ない、何も決まってないんでね、
まあ、去年はねニュース10でした、あ、去年その前かニュース10にあったりとか、
そうそうそうそう、それ多分まあ一昨年ですね、うん、そうそうそう、
居酒屋でとかね、
ありましたけどね、
今年はスギちゃんシュウちゃん
街にやってきたと、
はい、
はい、
あのね3時間私も聞いたんですけど、
さすがやな、
すごくねボリュームが、
あ、ボリュームが
ありすぎて、
まるでチャリティー焼きのようなボリュームがあったわけですね、
そう、カロリーって感じのね、
いいですね、
あのすごいにぎにぎしい番組だったんですけれども、
えっと
冒頭はね、
うん、
あの藪下正人さんと柳橋さやかさんの
リポート隊のお二人がね、
お二人があのクリスマスソングメドレーをね、
はいはい、
やってまして、 あ、いい入りやなと思ってたら、うん、いきなりあの暗いテンションから入るお兄ちゃん
は。
ね、とか寺門さんはいびきから入ってね、起こすんじゃねえよみたいなこと言ってましたけど、
なるみんなもうちょけまくってるわけです ね、うん、
で番組の中でねスケバンって呼ばれてましたけども、
はいはい、
ディレクターから寺門さんは手くれよ無仕事です、やんなきゃダメですと言われた。
なるほど、その通り。一番大事な仕事ですからね。
そうですよね、で、このね街にやってくるのテーマが最近始めたことを始めようと思っていること、
はいはいはい、
ということでトークがあったんですけども、
展開していくわけですね。
柳橋さやかさんは英会話を習ってるらしいんですけど、うん、ボロボロになっていたと。
ほう、
なぜかアイムコメディアンって言い出した。
なるほど、
ミュージカル女優じゃなかったっけ。
ほんまや、ミュージカルもうコメディアンやったんやと。
コメディアンって自分で言っちゃうっていう。
なるほど、
あと途中でね今井直美さんもね出てこられましたけども、はい、今井さんも英会話を勉強したい。
なるほど、みんな英会話はね、
で2人が英語喋ってるとなぜかと途中で寺門さんが同時通訳しだす。
すごいすごいですね。
私は今井直美ですみたいな。
あ、なるほど、リアルなね。
寺門さんもはっちゃけていた。
なるほど、
はい、
自由なね、
自由なね時間で、で番組ではラジオ福島とね、
はいはい、
エール交換ということで久しぶりにつないでたんですけども、ラジオ福島がね主導というか、してまして、
まあ、向こうの放送にうちが乗っかるようなイメージですよね、
他にもね各局とつながってたみたいなんですけども、住谷を噛むラジオ福島の高津アナウンサー。
あらー、おかしいですね。
噛んでるやんけっていうのを何回もいじられてました
け
ど、あと東京支社長、支社長の花井さんにもよろしくと最後に入れ込む寺門さん。
さすがですね。まあその人がどういう人か僕知らないんですけどね、
ね、今年はね夜の部で久しぶりにラジオドラマが、
そうなんですよね、
今回はねありまして、はいはい、天使たちのメリークリスマスっていうことなんですけど、なぜか寺門さんがちょっとお姉っぽかった。
なるほど、
なんかねしゅうちゃんにはお姉キャラがハマるのではないかっていう誰かが言ったらしいんです。
誰が言うねん。
わかんないですけど、今井さんがそれを聞いて、あ、いいかもと思ってそっから始まったらしいです。
なるほど、
番組の中でねジングルが何回か流れてたんですけども、はい、そこでもなぜかお姉っぽく喋る寺門さん。
まあ変幻自在なんですよね、
なんかふざけてやったらそれが採用されてしまった。
なるほど、
もうそういう依頼ばっかり来るんじゃないかって、ね、危惧してましたけど、であと番組では2週間でねギターを練習して、
はいはい、
スミちゃんシュウちゃんご機嫌バンドっていうことでサンタが街にやってくるをね、お兄ちゃんの方がボーカルでやってまして、
はい、
ディレクターは甘くつけて80点。
すごいな。
で、そのギターをね、弾くということで弟さんがね弾くということで心配してた大波隆くん、クリスマスを考慮して85点つけたい。
なるほど、
っていうね、
いいですね。まあ、大波隆さんもね結構
弾き語りとかね
上手に弾いて歌、もともと歌詞もやってましたんでね、やってくる大波、何やったかな、
ビッグウェーブですか。
もう終わりました、その番組。おもしゃいラジオのテーマ曲は彼が作ってくれましたからね。
そうだったんですね、
はいはいはい、
っていう盛り上がった夜の部
で一時になって
ストーンズのね、ストーンズのオールナイトニッポンかな、
まあ、3時まであって、
はい、
さあそっからや、
そっからですよ、これもすごかったですね、寺門修介、河野小太郎、僕らはラジオでこんな曲を聴いてきた、
はいはい、
でいつもは3時から5時までなんです
けど、まあ、大体5時までですね。
今年は多分まあ編成のね、関係もあ
って、まあ、日曜日にかかってたんでね、
5時50分まで、
はいはい、
長かったですね、3時間かかったですね、
ね、およそ3時間っていうのは、普通普段の番組でも十分な長さですからね。
そうですよね、オープニングから小沢翔一の小沢翔一的心の曲で筋書きみたいなね、
いいですね、
それで始まって、いや
それもそうですけど、まずその番組タイトルよ、それはまず小林睦郎さんの僕はこんな曲を聴いてきたのオマージュであるってことをまず皆さん理解しないといけませんね。
そうですね、
そういう意味で言うと、先ほどご紹介したKBC の辰巳さんも、
はい、
お便りの結びのところがですね、オタク丸出しのお便りで申し訳ありませんが、私はこんな曲を聴いてきたといったところでお許しいただければと思います。
うまい。なるほど、
これだからいいタイトルなんでしょうね、私はこんな曲を聴いてきたっていうタイトルが、みんなこうやって使いたくなる。
パッとこうそのタイトルだけ聴いたら、あ、その人の音楽遍歴じゃないですけど、そういう番組なんやなっていうのはすごくわかりますもんね。
そうです。ただ小林睦郎さんの私はこんな曲を聴いてきたの最後の曲がいつもあんまかからないっていう あれ1曲減らした方がいいんちゃうかなと思うんですけど、いつも最後の曲がね、
30秒
ぐらいしか書かずにもうエンディングっていうのが毎回のお約束みたいな、誰か突っ込んでほしいんちゃうかなと思うんですけど、
ね、ワンコーラスかかるかかからんか
みたいな、そうそう、でもう終わっていくっていうのはね、毎回気になってるんですけどね。
私あの収録の時にあの和歌山放送の館内 PA でよく流れてるなっていうの
が、土曜日のね放送ですからね、
はい、
で
その僕らはラジオでこんな曲を聴いてきたっていうね、うん、あの寺門さんと放送作家の河野小太郎さん、まあ、年が1個違いぐらいで、
はい、1個違いなんや、河野さんが老けて見えるんじゃん、そしたら
河野さんの方が1つ上、
う
ん、
あ1つ上、あそう
で、ね、東京で、育ち、
はい、
まあ、要は同じ時代を ね、
そうなん
ね、過ごしてきたんで、
はい、
しかもラジオ好き
そうやね
っていう、ラジオでその聞いたハマった曲をね、確か12、3曲流してたと思うんですけれども、うん、はい、寺門さんの1曲目の選曲はニュースパレードのテーマ曲、
あ
ーこれを聞くとね、もう夕方5時になってて焦り出すんですよ
確かにでもいい曲ですもんね、
ね、
うん、
あれニュースパレードでね、流れてますけれども、実は文化放送ってお昼にも、うん、ランチタイムニュースって和歌山放送では流れてないんですけど、
ほとんど曲で流れてないでしょあれは。
そうですね、
撮ってる曲って何曲かしかない、
近くだとラジオ関西とか四国放送が流してますけど、
要は全国ネットのお昼ニュースがあるんですよね、
ええ、文化放送初でね、
うん、
あれも同じ、多分同じアーティストの大志ダンスプロジェクトの曲ちゃうかなと思うんですけど、それを流すっていうねことだったりとか、あとねこれ私も度肝抜かれたんですけど、うん、東京ビートルズ特集、
はいはいはい、話題になってましたね、
1964年にビートルズのコピーバンドということで東京ビートルズっていうのがあったんです、
はい、
で音源は4曲9分しかない、
うん、まあ、昔の曲短いからね、
でビートルズやのになぜかブラバンやったっていうでそれを昼間から流してた高田文夫さん、
さすがやの高田先生、
昼飯弁当を食いながらどぎも抜かれたって寺門さんが言ってましたけどね。あとこの番組には中村作英さんのね、
はいはい、
特集というか、ちょうどだからその前の年の9月末でね、
はい、
ご勇退されたということで、うん、寺門さんのね作英さんの思い出がすごく分厚くありまして、
うん、
カラオケ大好きで年間300曲を歌うことを目標にしてた作英さんは、
はいはい、
歌った新曲をメモにしてたと、でこんなん歌ったでって見せてくれたりとか、あと正月の歓迎稽古、剣道されてましたから、
ね、はい、
歓迎稽古をした後に道着姿で和歌山放送に来て、なんか変わったことなかったかと、ね、聞いてきた、
聞いてきた、
でその放送の後に、河野小太郎さんがノートっていうね、
うん、インターネットのブログ記事みたいなものですね、
にこの話を載せてまして、うん、全国ニュースを聞いててもどっかこう個人商店のね匂いがする、非常に味のある本当のラジオレジェンドだったんじゃないかっていうね話もされてました。
そうですね、
で終盤
ほ
25
日の翌朝ですな、
はい、午前9時から
なんかもう今ので番組終わって、もうなんかお腹いっぱいなんですけどまだあるんですか、
まだ
ミュージックソーってまだあ
る
の？
3時間あるんですよ。
そんだけ聞いたらもうお腹いっぱいやで。
またねこの3時間がねすごく良くて、
うん、
正午までねラストパートでしたけれども、はい、ウィンズのね浦坂さんが登場しました、
う
ん、
はいはい、
ソロになるということで、
そう今年ね、あ来年、まあ、今年ね、
和歌山盲学校のね先生とか、
はい、
卒業生の酒井さん、
はい、
迎えて、でその酒井さんのピアノ演奏で平坂さんが自分の曲を歌うと、
どうです
日をね、
はい、
熱唱されてましたけれども、
そうでした、
力強くね、
そう、
で平坂さんはギャラさえ安くしてくれたら僕がソロになったら一緒にやってもらおうかなって言ってでもそれやったらソロちゃうよなみたいな、ね、
確かに
ね、こともおっしゃられてましたけど、あとその朝の部でも声の握手っていうのがね
ありますね、
全国、
ちょっと待って、声の握手ないってなんかネットで不意調してたやつがいてるんやけど、
それね、偶然ですけど、KBC のね番組でなんかそんな話があったのか、
何人の局の問題にすり替えてのあんたでしょうが、その声のアクションないとか早々に
ソースは
ガセネタを吹聴してみんなを戸惑わせてそうなんって言って
ね、
うん、
あなかったあれちゃう、土日やから編成が難しいんちゃうみたいなことをね、
それわしじゃないかそれなんで、いやないとはないとは思えへんけどなと思いながら、そうあえてないってね、やっぱり僕信頼できる男がそう言うから、もしそうやったとしたらなんか裏送りの都合かなとかいろいろね考えてたんですけど、
だからことほどさようにネットのね、
あ
の情報には惑わされたらいい
かほんまに、もうこれからこいつは信用できへんなと思ってほんまに
ねえ、本当にもうで大変なんですが、
そうほんまやで、
声の握手ね、うん、2つありまして、うん、RCCのね、はい、発音がすごく綺麗だった日本放送の東島エリアアナウンサー、
さすがやね、
RCC じゃないっていう、
ああそれはそうだ、RCC ですからね、あそこは
もう一つ、うん、やはりストーンズが出てこないことに不満が出る STB ラジオ
これはね、ね、しゃあない、
仕方ない、
ね、
というところでございまして、第37回もね、24時間の放送非常に盛りだくさんで、前向きな歩き出すっていうメッセージをね、
なるほど、
受け取ったなと思います。
じゃあ今の受けて私の方からも補足したいと思います、
はい、
2日目の酒井さんと、はい、平坂さんのデュエット、堤ディレクター直前まで酒井さんが、大体いつぐらいからミュージックション出てるかを調べまくるっていう、
おお
担当者ね、チャリティーミュージックさんで結構やっぱ入れ替わってるんですよ、
はい、
で調べまくってたんですけども、その過程で分かったことは、はい、2012年のミュージックさんの担当は川崎学君だったっていう、
あそうだったんだ
やめてるでしょ
確かに、
みんなの薄い記憶と、
はい、
そういうやめた人の記録をたどる作業だったという、
なるほど、
まあ、結局小6ぐらいからね出てくれていたという、今はもう大人なんですけどもね、子供の頃から出てくれていたというね、お話でございました、はい、マルヒテクニックという、
ほう、
あのね、今愛の泉ね、2日目本社からやるんですよ、愛の泉のリポート、
あ、はいはいはい、
本社から各、それこそ川鍋の泉や、うん、どこどこメッケモン広場、
田鍋とか
新宿とか、そうそう橋本店みたいなね、
バーッ、ね、
そうそうバーッと回していくんですけど、あれをね、電話がなんかトントントンと行くでしょ、
はい、
あれは特殊な技術があるんですよ、
お
マルヒテクニックとも言われる秘技伝授ね、ほう、我々和歌山放送制作陣の中で脈々と受け継がれてきた秘技が実はあるんです。
へ、
それは僕らの中ではもう当然の技術で、これができなければ一人前ではないというぐらい確かな技術なんですけども、うん、それをですね、堤ディレクターが知らなかったっていう、
え、
電話を2台続けて2つ続けて無理やろって言われて、いやできますってって今まで十数年みんなでやってきたじゃないですかって、
だからあの電話レポート電話レポートみたいなこう連続してね、
そうそうそう、連続の電話リポートを切り替える秘技があるんですよ、これはもう結構マニアックな秘技で、
なるほど、
電話の切り替え機を縦横無尽に使ってですね、餅つきみたいに受話器をパッと下ろしてパッとつないで、はい、こっちで電話かけてパッとつないでっていうのをパッパッパッパッパッってやっていくっていう、まさにもう餅つきのほいほいほいってのと同じやり方でやっていく秘技があるんですよ、はいはいはい、ただこれは、1個崩れ出すと総崩れになるんですけどね、
あそうか、
誰か出てくれへんとか切れてたってなると、まあ、総崩れにはなるんですけど、
これがそれを堤さんが知らなかった、
知らなかった、でもこの知られざるテクニック、まあ、私が今回また皆さんに伝授しておきました、淡路屋さんにも伝授しておきましたんで、まあ、来年以降は大丈夫かなと、
はい、
裏和歌山放送ニュース、Mソン以外、
はい、
今年もやりました、福田さん引き換え、
あそうか、そうですね、
東の宮エベスさんの
モテコイモテコイですね、
そうそうそう、で、まあネット上の企画もあったんですけども、
はい、
番組で本番中に今から福田さん本社で引き換えます、来てくださいっていうのもあったんですよ、
お、
10秒で来社、
すげえ、
放送10秒後に受付に人が来たって受付の人が言ってました、
はあ、
どこに住んでん、横のマンションから来てもあんた10秒では来られへんで、やたらお雑煮について聞く野々村さんJA グループアワーね、
はい、
大体まあ最初の 2,3 日はですね、ちょっと偉い方にインタビューということ で、
ね、
まあ、初日は会長さん、
はい、
でその後はね、あの青年部の会長さんとかに聞くんですけど、うん、この時もその青年協議会の会長さんかなんかにインタビューで、はい、あのお雑煮は何を食べましたかって必要に聞いてて聞いてたんですよで一人はカツラギの方でね、
はい、
もう一人がねちょっとどちらの方か忘れたんですけど、まあ地域性がねあるかなみたいな話なんですけど、やたら必要に聞くんですけど、
はい、
ちょっと覚えてないですねと、
あら
酔ってるし
なるほどね
っていうね、なんでそんなに必要にお雑煮について野間さんが聞いていたのか、やっぱお正月感を出したかったのかなっていう
かも分かりません ね、
これが気になりましたですね、
はい、
以上です、
その他のニュースでした。